ついてると
ユリアの
神奈月特番竜とシンクロ。
こんばんは。
こんばんは。
はい、前回に続きまして今回も神奈月特番竜とシンクロでございます。
はい、ね、はい、2回目始まりましたね。はい、
まあ、メンバーも前回に引き続き竜とおしゃべりのドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやと、
はい、ありがとうシンクロという番組をやっておりますついてると申します。
はい、この2人パーソナリティとしてよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そしてね、神奈月特番というふうに前回言わなかったんですけど実はこれ神奈月特番なんでございます。
はい、そう、神奈月に全く前回触れなかったっていう特番なのに
そうですね、はい、みたいな。
え、ね、ゆりやさん、これなんで神奈月にしたんでしたっけ。
まあ、神奈月、まあ、10月神奈月、はい、まあ、神梨月として、まあ、何、神様がみんな出雲大社に集まってしまうみたいなね、そんなところで、まあ、出雲以外は神様いなくなるっていうのが通説ですよね。うん、それプラスね、私の竜さん情報によると、この時期竜さんたち、まあ、この時期っていうかね、特に今年の竜さんたち、めちゃめちゃこの時期張り切るんですよ。
なんでですか。
なんででしょうね。なんでって聞いてみたら、なんと来年ってドラゴンイヤー辰年じゃないですか。で、この10月をね、みんな待ってたらしいんですよ、竜さんたち。なんでやねんって聞いたら、10月になるとなんとなくカレンダーとか、あと手帳とか、あと年賀状の準備とか、なんかね、竜が世の中に増えてくるんだって、
もうすっごい、もう竜だらけですよね。
そう、竜だらけになるんですよ。もうそうすると、まあ、仲間も増えてくるし、みんなが竜に注目してくれるから、竜さんたちね、めっちゃワクワクして活性化するらしいんですよ。
なるほど、ね、だから神奈月、この10月に合わせて、ゆりやさんとこうお話しさせていく出てるのが竜さんの計らいですね。
そうだね、だから結局竜も集まりたいというか、たくさんいるから、みんなでもっとどんどんパワーアップしようよみたいなね。この収録のね、現場もね、なぜか竜がすごくいっぱいいっぱい、
そうですね、今すごいびっくりしたことがね、分かっちゃって
本当本当、もうね、竜たちがいっぱいだし、いろいろなシンクロがね、たくさんたくさんあると思いますが、それはね、ちょっとまた、ゲストの鶴さんを呼んでからゆっくりお話ししたいかと思います。はい、
はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、金沢スタジオからお送りいたします。
応援貢献、夢の種。
はい、では今日もね、まあ、竜と一緒にね、みんなでワクワクといろんなことをおしゃべりしたいと思います。そして前回に引き続き、イケてるゲストはイケジェイクラブの鶴さんでございます。
はい、鶴さんです。今回もありがとうございます。
よろしくお願いいたします。お願いします。
そう、さっき言ってたね、もう今すごい鳥肌なんだけど、
本当本当、
僕前回の時気づかなかったんですけど、僕の携帯の待ち受けは竜なんですよ、気づいたら、ね、それは建仁寺、京都のね、天井画が竜です。すごい迫力があって、もうめっちゃ誰が行ってもきっとなんか霊気って感じる絵だと思うんだけど、その絵なんですっつったら、なんとついてるさんが着てきてる T シャツが建仁寺の T シャツ、
ね、
そんなことあるのっていうね、
あっちゃうんですよ。
すごいすごいシンクロ、
伊達にシンクロキャッチャー名乗ってないんで起こしますよ、いろんなシンクロ。
びっくり、すごい
びっくりですよ ね、
そんなこと言ったら私の携帯にも竜なのって PA の ね
そう、
っていう話で、
もう竜だ、リアル竜だらけ。
ね、
みんながここ竜、やっぱ竜のことをね発信してっていう竜さんのお願いが、ね、ここでもうここだっていう。
本当そうだよね。まあだからどんどん竜が活性化してきて、もう竜がつながっていっちゃう、つながっていっちゃうとかね。
ねいや本当ドラゴンイヤーだね。イヤーは来年か。
来年
来年ドラゴンイヤー。
もう放送される時にはもう竜だらけが始まってるん
ですよね。前夜祭スタートしてるので、もう竜さんたちどんどん活性化してるから。
ねすごいすごい。
そうびっくりしました。私もこの T シャツ、そのユリアさんがやっぱドラゴンメッセンジャーで竜のことを発信されていて、私も竜のエネルギーとかっていうのを意識しているので、まあ、このね建仁寺の竜さんは2柱いるんですよね。ね、だから、ユリアさんと私っていう竜っていうイメージで来てきたんですけど、まさか
まさかね。
まさかのまさかでしたよね。
だよね。だいたい竜を待ち受けにしてる僕もちょっと変ね。
で前回気づいてなかったというところもすごいですよね。
あってね、これだけ竜の話をしていたのに今さっきですもんね。気づかれた
みたいなね。
いやびっくり。
だから。気がつかないうちにちゃんと竜パワーをね、ちゃんとね、
そういうことなんだ
ね、取り入れてるんですよ。
だからなんかやっぱ、あの偶然、まあ竜、まあ、ユリアさんと私は竜のことっていうことで、あの一緒にこの間その湘南ボイスの発信の時にご一緒させていただいたんですけど、そこにやっぱ鶴さんがいるっていうのもやっぱ意味があるよ ね。
そうなるとそうだったのかもしれない。だって
その時鶴さんがいなければ、この建仁寺の T シャツ着てる私は
そうなんだよね。
そう、あのただ着てる人になっちゃうけど、
そう
シンクロが起こったことによって、ほら面白いでしょ、
特別なことになっちゃいましたよねみたいな。
あれね、実は僕が組み合わせしたのよ、パーソナリティで江ノ島だから、ゆりやさんと絶対ついてるさんを一緒にして竜の話をしてほしいなと思って組み合わせたの。で本当はもう一人いたんだけど、いなくなっちゃって、
そうだったんですか。
でまあ、いいじゃん、二人で、二人で楽しく話してくれればと思ってたら、誰だったかなが、鶴さんそこ入りなよって言われて、
そうだったんですね。
当日入ったのね。
そうだったんだ。
鶴さんはたまたまなんだ。
たまたま
なの。たまたま、あら、
そう、
すごーい。
ね、
すごい、ね、新たな真実を聞いたぞみたいな感じですね。
びっくりだ ね、
すごい
すごいね、竜が呼び寄せました ね、
本当だ ね、
そうですね。なんかその江ノ島自体がね、ユリアさん目覚めが江ノ島なんですよね、竜さん。
そうですそうです。やっぱり江ノ島から、まあ、スタートしましたね。結局私、まあ竜との、まあ、もともと竜とのご縁はあったらしいんですけど、幼い頃から、だけどね、あの、あなたはすごい竜がいるわよみたいなことを言われたのが、言われ始めたのがやっぱり江ノ島のイベントからスタートしてます。
ね、だからそこにその竜の話をするっていうところに選ばれすぎて、
そういうことだよね。いやなんかちょっと竜になんかシンパシー感じてきちゃったな。
ですよでしょみたいな。もうシンパシーどころ
じゃないですよね。
もうしっかりと竜と一緒にもう行動してるんじゃないですか。
びっくり、
ね、だからもうドラゴン、来年の、ね、ロダゴンイヤーに向けて鶴さんも、もう運気爆上がりですよ、ね、
どうする。次回あると会った時に俺竜のタトゥーとか入れてたら
入ってるかもしれない。
背中にタトゥーが入っていたみたいな。それも江戸につなげてく
る。江戸につなげてね。江戸時代
江戸時代のモンモンまでみたいな。
そうそうそう、全然関係ない話だけど、はい、入れ墨ってもともとは火消し、僕あの火消しの木遣り歌っていうのもやってるんだけど、
火
消しがね、火事でさ、屋根の上に乗っかってまといを振るわけ。でその人ってもう火が近くに来ても降りれないのね。
その
男のプライドとして。
なるほど。
そうすると焼け死んでも死体が分かるように入れ墨って入れる。だからヤクザさんが入れるとかじゃなくて、
そもそもの何
者、そもそももう焼け死んじゃっても誰の遺体って分かるように入れ墨って入れていて。
そうだったんですね。
それがかっこいいって言ってヤクザさんたちが真似した。
その死を覚悟して望むっていう姿勢をヤクザさんたちが真似していったってことなんですね。
だから海外のタトゥーと日本の入れ墨は本来別物なんだ。
なるほど、全然違うんですね。
ファッションじゃないから。
命がけ、
そう、
命かけますっていう誓いの証が、その入れ墨っていうことなんですね。
それでやっぱりその絵柄の中では竜ってすごい多いじゃない。
確かに確かに。
だからその頃からやっぱりなんか竜に守られる、まあ確かに、今は火事って あの水をかけて消すけどね、うんうん、あの頃は建物を壊して火を、
あ、そうですよね、映らないように、
映らないようにね、なるほど、だから正直あんまり水は関係ないんだけど、でも、うん、まあ、火と水っていうことでなのかな、うん、竜の絵柄が多いね、
守り神、
ね、守り神ってことなんだろうね、
そういうつながりが、ね、あるんです ね、
そうなんですね、
いろいろ本当に面白いですね、つながりたりシンクロしたりとかね、やっぱ偶然じゃなくそういうことってね起きてくるんだよね、
本当そうですよね、だからたまたまがこう積み重なった先に、ね、こういう面白い、うわーって鳥肌立つようなシンクロが鳥肌もだよね、
本
当
よかった、そうそう、でもあの場所が江ノ島じゃなかったら私も行かなかったかもしれないみたいなのありますからね、
そう
か、この神奈川スタジオの近くの元町あたりでやってたら、うんうん、ね、あ、でも江ノ島かやっぱ行かなきゃなみたいなね、うん、あるじゃないですか、うんうんうん、ね、だからその江ノ島というのも偶然じゃなく、
そうですよね、うん、また鎌倉っていうのと江ノ島っていうのとまた違いますもんね、
からあの位置に江ノ島キッチンさんがあったのも、
そうだね、
そっか、
偶然じゃないんだろうな、ね、いろんなつながりが全部つながっていくんでしょうね、
あるかもしれない ね、
ね、あの日の、ね、出会いが私たち3人っていうのだけじゃなくてね、うんうんうん、メンバー組まれてる方いらっしゃるから、そこからまた新たなご縁が ね、
う
ん、
そうだよね、
発展していったりとかってあるでしょうし、
うんうん、
いや素敵な機会をいただけて本当よかったです
よね、本当よかった、
やっぱりいろんなことが、まあね、このなんかこの夢の種の、ね、スタジオ自体も、ね、すごく、ね、うん、いろんなものが、ね、つながっていくという、ね、うん、そういうエネルギーが流れているから、
うんうん、
もうそこが、ね、やっぱり重なって重なって、うん、なんかすごいなんかパワースポットになっていくんでしょうね、
うん、
ね、本当にパワースポットといえばですけど、うん、私愛知県から、うん、あの神奈川県に引っ越ししてくる時に、
うんうん、
あ、引っ越しした後かなの時にお友達とお話、愛知のお友達と電話だったかな、
うん、
なんか連絡してる時に、うん、あ、今娘がね、ツイテルさんは神様がいるから神奈川に引っ越したんだよって、
ほ
う、うーん、
どういうこと、
神ってつくじゃないですか、神奈川、あ、
うんうんうんうん、
なんかそれを見て、うん、神様がいるから、うん、ついてるさんは神奈川に引っ越したんだよって、なんかふとね、なんかそういうことを言ってくれたらしくって、でそんな風に神奈川を捉えたことが一度もなかったので、
確かに
ね、全国で神ってつくの神奈川だけか、
そう
だけだね、
そうですね、多分ね、しかもね、3文字なのもまあまあ珍しいですよ ね、 ね、
そうですよね、
あ、でもこの前ちょっとヒコロさんが ね、 ね、
言ってましたね、
神様がなしだから神神奈川なんだよって言ってたけどね、
そうい
ろんな言われがあるん
だけど、いろんな説があるんでしょうけどね、
でもなんかそういう神ってつく珍しい地名なんだっていう、ね、気づきをそのお友達のお嬢さんに、ね、
うん、
教えてもらいましたよね、
まあ、どちらにしろね、なんかね、縁があるというか何か意味があるっていう ね、 ね、そういうところですね、
不思議
ね、私は神奈川生まれで神奈川育ちなので、うん、やっぱりそういうこと意識したことなかったですけど、ね、全くそんな感じですよ ね、 ね、
だってなんか書くといいとかってやっぱあるじゃないですか、うんうん、あの開運メソッドとして、
うん、確かに
だから神奈川県に住んでてはしょらない限りどれだけ紙を書いてきたかってことですよ、
ね、ほうほうほう、確かにそれはありますね、
なんか私愛知県に住んでる時に、うんうん、愛を知るっていい名前じゃないですか、
うんうん、確かに
もうねはしょらずにもう愛知県から書きましたもんね、
なるほどなるほど、そういうことですね、
でそれを踏まえてそのメッセージをいただいたので、うん、もう神奈川県もできるだけはしょらずに書こうと思って、
わかりました、私も今度からそうします、うん、めっちゃはしょってました、
ね、なんかねこの前テレビでもう全然関係ない話だけど、あの県名を英語に直したらどの県名がかっこいいかコンテストっていうのをやっていて、
面白い、
愛知はだからラブノーだかな、
ラブノーか、
うん、なるほど、
でどこが1位だったんだかな忘れちゃったけど、
うん、
京都はね、京もとも同じ意味だから、なんか何つったっけな、同じ単語のあれで一つも面白くないのね、
繰り返しなんですね、
単語なのね、
なるほどなるほど、うん、
どっかがすごいかっこよかったんだよな、忘れちゃったな。
でも今度ね、あの思い出した時に、でも池地クラブで
北海道とかはさノースシーロード、
そうだね、
だよね、北海道ってね、確かね、そのくらいしか分かんないけど神奈川はじゃあゴッドだね、
ゴッドゴッドだね、
ゴッドから始まるその下は分かんない、
ね、なが難しいです ね、
ゴッドなんとかリバー
なるほどなるほど、
面白いよね、
面白いですね、なんかね文字一つとっても ね、いろんな意味がやっぱ日本人って、ね、感じ取れるじゃないですか、
確かに
成り立ちの意味もあるでしょうし、ね、楽しいですよねこういうことで盛り上がれる
確かに確かに、一つ一つのね意味がね深いんだなみたいなこと、確かに確かに
ですね、
それも面白いかな、ね、なるほどなるほど、まあ、ちょっといい時間になりましたから、はい、一旦休憩にいたしましょうか。
そうだね、お茶でも僕立てますね。
はい、ありがとうございます。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、それでは後半スタートいたします。
はい、後半行きましょう。
もうね、実は喋るのを忘れるくらいね、この月見団子とかね
そう、なんかね、月もパワーがあるじゃない、
あ、そうですね、
そう思って月ね、月見
ありがとうございます。あの、そうなんです、月星座の発信とかもしているので、
なるほどなるほど、
もうお月見ね、ま、満月、今年は中秋の名月と満月が重なって、
うん、あ、そうなんだ、
綺麗なはずなんで、まあ、今お話ししているのが9月なのでね、まだこれからのなんですけど、
そうなんだね、
放送の時にはもうみんな見れたかな、綺麗な満月
なるほど、そっか、
中秋の名月をね、
最近そういえばね、うちのね、リュウのメンバーたちで、時々ね、こうこの間ついてるさんもね、ちょっとゲストで来てもらいましたけどもね、あ、はい、あの星ツアーといいましてね、ちょっとみんなでこう星にね、いろんな星に行くんですけど、最近ちょっと月ブームで、
みんな月に行く、
そう、月に行きたいという、ね、人が結構まあまあ多くて、で月ってすごい神秘的な、ね、とこじゃないですか、はい、で月って私たちが見てるのと表側で、裏って絶対見えないんだそうですね、なのでね、まあ、ちょっと表と裏はちょっと、ね、いいよみたいな感じでね、全然違うエネルギーが流れてるんです、流れてるんです、みたいな感じですね。
なるほど、ね、それでね、私モニターさせていただいた時に、私どこに行きたいかって言った時にね、北極星に行きたくって、私自分の竜の背中に乗って北極星に行ったんですよ ね。
はい、お茶立ちました。
あ、月見
団子とどうぞ召し上がってください。
ありがとうございます。素敵素敵、いただいちゃおうみたいな感じですね。そう、じゃあ話戻しましょうか、北極星の話みたいな。
そうですね、北極星が、なんで行きたかったかっていうと、私徳川家康公のシンクロを受け取るようになって龍さんに目覚めたんですね、でそこからが龍の気づきなので、北極星の位置で江戸を見守っている東照大権現になって、っていう神様になった徳川家康さんに会ってみたかったんですよね。
まあ、ここでもシンクロですね。徳川家康さんが大好きで、そして江戸の、
そう、
ね、文化を研究している鶴さんと、
そう、江戸好きって言ってもらえると、なんかそう、家康さん好きって言われてるみたいで、私は嬉しいんですよね。多分家康公も喜んでる。
そうだね、そしてとても素敵なお茶が入りましたありがとうございます。
召し上がってください。
とても素敵でございます。いただいちゃいます。
はい、
ね、どうです、ゆりやさん、
めちゃめちゃ美味しいなんか本物っていう感じ、まあ本物なんですけど、本物なんですけど、こういっちゃなんですけど、本物なんですけど、ね、こういっちゃなんですけど、なんかこうよくお寺とかね、神社で時々ね、あるじゃないですか、
ありますね、
正直言ってそれよりも何倍か何倍か美味しい、何倍か美味しい。
お茶っ葉とかもなんかあれですか、お好みのものがあるんですか。
そうね、結構違うんですよね、でそのさっきの建仁寺に行ったのは、お茶を英才さんっていう あのお坊さんが有名なね、
うん、
初めてお茶園を建仁寺に、今も建仁寺にお茶園があるんだけど、そこをちょっと見に行こうと思って行ったら龍と出会ったんだけど
ここにつながるんですね、ここに繋がるんだ、お茶からの龍、
うん、お茶からの龍なんです、
すごいですね、そのお茶をいただきつつ龍の話をするというね、
うん
う
ん、
いや一つも無駄がないそうどこから繋がるか分かんない、本当に分かんない、
そうなんですよね、
面白いですね、
本当ですよね、よくねやっぱりこう何からつながるか分かんないっていうけど、と、うん、うちのメンバーさんたちもね、うん、あの私まあ本をね、2021年か、うんうん、に出させていただいた時に、うん、みんな言うんですよね、違う本を買いに行ったのにこの本を買ってしまった、うん、っていうこと
が呼ばれちゃったみたいな、
呼ばれちゃったみたいなね、
実際物に呼ばれるって、うん、あります、
あります、あります、うん、物っていうより場所の方が多いかもしれないですけど、
そう、ね、
でもこの間私22のシンクロが最近多いっていうことですけど、うん、あの自分の誕生日の後に姉と会うきっかけ、うん、機会があって、うん、あなんか誕生日だったからなんか買ってあげるよって言ってくれたので、うん、あ本欲しいなって言って本屋さん行ったんですね、うんうん、そしたらあのカタカムナ文字、
うんうん
のことについて書いてある本がパンってそこにあって、うん、22って数字も入ってたから、あそう本に呼ばれたのは、あこの子に呼ばれたんだなっていうのは、ね、この間ありましたね、
うん、本当にね呼ばれるんですよ、というのは僕今パチンコやらないんだけど、サラリーマンやってた頃パチンコをよくやっていて、パチンコ台に呼ばれるってことがあるの。
何それは
あの、ね、
どういう
どの台が出るかなってこう歩いていくと、
はい、
呼ばれるときって必ず後ろから呼ばれるの、
パチンコ台に、
パチンコ台に
えここいいよとか
じゃなくて、なんか呼ばれるのでパッと振り向いてその台座るともうすぐ出るの、
すごい、
それね3回ぐらい、でもそんな呼ばれないかなと思って歩いていくと絶対呼ばれないの、
なるほど、なんだろうその呼ばれ具合
ね、でもスピリチュアル知らないとか言ってかなりスピリチュアルな方じゃないですか、ね、
呼ばれるのねなかなかないですよ、その
パチンコ台に呼ばれるなんて、
でもねパチンコやる人はパチンコ台に呼ばれるってあるんじゃないかなと思うんだけどな、
あでもなんか聞くような気もします、絶対この台って決めるとかね、言ってる方もいるかもしれない、
あとすごかったのは友達でめちゃくちゃキノコ博士みたいなキノコ好きなやつがいて、それと一緒にあれどこ行った時だったかな、長野の方に旅行行った時に急に階段を走り出したのね、したらキノコに呼ばれたんだって、したら上がったら編笠岳って美味しいキノコがあるんだけど、それが本当にあったのよ、
あるかもしれない、
びっくりした、
すごい
すごいね、
呼ばれる、そうですよね、もう意識が、だからそこごと波長が共鳴するから呼ばれる感覚が出来上がってくるから、
なんだろうね、
なんかそっち側に行かなきゃいけないみたいな ね、
あでもそうなんか気になるの先は絶対
ある、ね、
うん、その直感はやっぱ自分、未来の自分からのメッセージ、
あるある、
だから、それは大切にした方がいいですよね、
そうですよね、気づき、確かに確かに、
すごいですね、呼ばれたのがパチンコ台だと、
ね、
この流れでパチンコ台が
パチンコ台
あれですかね、パチンコ台の神、あ それこそなんかその龍さんとかいる台とかだったんじゃないですか、何の台だったんですか、
龍の台で何だったんでしょうね、
確かに確かに
パチンコ台に呼ばれちゃうみたいな ね
あるんだよ、
ありますよね、ふと気になった時にね、
やっぱりね、それこそシンクロじゃないですか、なんかそこの場所がどんどんね、なんか目の前にテレビに映ったりとか、なんかね、いやいやいや聞こえてきたりとかね、そういうことってありますもんね、
ありますね、
ここは行かなきゃいけないなみたいなね、いや
本当あります、この間ですね、あの8月11日山の日に、
うんうん、
あの富士山の方の神社さんにお参りに行ったんですね、その時覚行さんって富士講の開祖と呼ばれている方のことを初めて知ったんですよ、でその方の、亡くなった日にちって書いてあったのが 6月3日で、自分の誕生日だったんで、って思ってたら、でその帰りにですね、ひと穴っていう地名を見て、珍しいなって思って頭に残ったんですね、でその翌朝、あそうだ、うち富士山のお水を主人が買ってきてくれていて、それ見たらひと穴で作った水なの、
すごい、
でこのシンクロはと思って、もう調べなきゃと思って、ひと穴調べたら、各業さんが亡くなったのがひと穴っていうところで、
あ
そこにあのおま神社
が建っていて、うん、各業さんもお祭りされているっていう土地だったんですよね。からね、こう一気に畳みかけてくる感じはちょっとね、
やっぱり縁があるところだったりとかね、縁のあるタイミングだったりとかね、だから結構ね行かなきゃいけない日とかね、そういう風に、ね、なってくる。偶然なんかね、そんなとこ行けないと思ってもその日だけ空いてて行けちゃったりとかね。それこそ私もついこの間江ノ島に行っていいのまた行ってきました。でもしばらく江ノ島なんて行けないと思ってたのに、なぜかそこだけポコッと時間が空いてダッシュで行ってきたみたいなね。でも、ね、でもそういうことをちょっと無謀なことっていうか、そういうところを動かすと何か物事がスピーディーにいろんなことが動き出すよね、うん、そういう感じがあるんですよね、うん、
確かに確かに。
やっぱそこでちょっと行動することによってなんか波に乗る、うん、まあ、私たちが言えばその竜に乗るというかね、竜の後押しみたいな感じね、うん、だから滞ってたことがトントントントンって決まってったりとか、うん、なのでね、ちょっと合図があった時は ね、まあ、ついてるさんもねよくあると思います。なんかシンクロだったりとかね、うん、そういうちょっと竜の合図でなんか呼ばれた感じがあった時は、うん、即行動することがね、
そうです
ね、開運っていうのかな、次のね、
うんうんうん、
運につなげるよねってことですよね。
なるほどな。なんか今ふっとちょっとスピリチュアルって分かんなかったけど、うん、腑に落ちた。
あ、ね、やった、よかったです。
なんかこうパチンコに呼ばれたじゃないけど、うん、気づきを与えてくれるものがスピリチュアルで、うんうん、まあ、それを、まあ、やってる人たちがスピリチュアルの人たちで、うんうん、その人と出会ってなんかこう言ってもらったことで自分に気づいて自分でこうなんか行動がする、そういうことがスピリチュアルなのかなという、う
ん、結局そう、私たち竜さんって見えない存在なんですよ、うんうん、だから竜たちがどんだけパワーがあってすごいことでも、うん、実際に行動するのは私たちなんですよ、うん、だから私たちにいっぱい、ね、こう合図を送ってくれて、うん、さあ行動しろよって言って、うん、私たちが動くエネルギーで何かが動き、うん、で私たちもこう、ね、夢が叶ったり、うん、でそのプラスのエネルギーが地球に還元して、うん、そしてそれが宇宙に還元するっていうね、うん、そういう流れのね、うん、ちょっと後押しとかね、うん、してくれる。だからすごいユウさんたちめちゃめちゃ一生懸命私たちを動かそうとします、うん、
すごいですね、うん、その機動力が本当すごい、うん、もうなんか本当に背中パン、いってらっしゃいパンっていう感じの時もありますもんね。
そうか、信じる信じないとかそういうことじゃなくて、うん、やっぱりちょっとそれ言われたりなんか思った時に動かないとだね。
そう、気のせいをやめるっていうのが ね、すごく大事
だね、
う
ん、
そうかそうか。結果的にね、やっぱ自分が一番得しますから。
いや本当そうですよね、
そうそう、結果的にね、うん、
その無視を続けちゃうと、うん、本当大きな痛手となって、うん、それが気づき、まあ、例えば病気だったり怪我だったり、うん、みたいなことで、うん、ようやく悟らざるを得ない状況になってしまうので、うん、そんなね痛い思いしなく前に気づいた時にピンときたら行動っていうのが ね
一番大事かなと思いますね、うん。でその自分だけが得するんじゃなくて、うん、自分がハッピーになるとそのハッピーエネルギーがちゃんと地球にも還元して、うん、地球も元気になって、うん、宇宙も元気になるというね、うん、だからないですよね、自分がハッピーになることを求めようよっていうふうにゆうさんいつも言ってます。
うん、ね、面白い
、
ね、楽しいですね、うん、とか言ってまた喋りすぎたよ、ちょっと時間が、
はい、本当だ、
あっという間にこんな時間になってしまいました、はい。ではバタバタでございますが、すいません、はい、
今日も龍の一言
を言いたいことがあるみたいなのでお伝えいたします。はい、はい、今とねちょっとねシンクロしてるかも、新しい時代の風を感じましょう、はい、今までと違うことが始まります。究極の理想の世界をワクワクとイメージしてください。龍はそれを実現するために動きます。龍はあなたの夢を叶えることが夢なのです。龍と一緒に大きく飛躍しましょう。いいですね、
いいですね、
OK でございますね。はい、それではエンディングいっていいですか、
はい、
いいですか、エンディングでございます。
ご縁応援貢献夢のため夢のため。
はい、あっという間でしたね、もういっぱい喋っちゃいました。本当に楽しかったです。
お時間ありがとうございます、ね、
スピリチュアル本当ね、はてなはてなはてなだったんだけど、うん、最後腑に落ちてよかった。
あ、よかったです、
うん、鶴さんの目覚めでございます。
い目覚めの
素晴らしいですね、
いいです。
いや本当に楽しい時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、本 本日は、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやと、
はい、ハピネスメッセンジャーついてるがお送りいたしました。
そしてゲストはイケてるおじじいけし
鶴さんでした。
はい、ありがとうございます。
はい、
レッツエンジョイシンクロ、
ではまたお会いしましょう。
バイバイ。